FM802 ミッドナイトガレージ。さあこの時間はお待たせしました、お客様お迎えしております。どうもこんばんは。
こんばんは、エンプテイギターボーカルの奥中浩一郎です。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
去年の7月に来ていただいて以来という感じなんですけど、
はい、
お変わりもなく。
そうですね、何も変わらず元気に
変わらず、ちょっとなんか嬉しい変化もあったという、
はい、
ことを聞いておりますが、
昨年の12月にですね、うん、メンバーが増えまして、
うん、ねえめでたい、
はい、2名も入りました、
はい、2名もってはい、最高じゃないですか。
そうですね、なんかこう、
うんうん、
心強い味方が増えて、
うんうん、
こうみんなの方向がまとまってきた感じがしますね。
うんうん、今まで例えばライブでサポートしたりとかの方がそのままメンバーにって感じなんですか。
そういうことですね。ドラムの、うんうん、あの神谷くん、神谷幸宏は、
うん、
もともと長いことサポートしてくださってて、
うんうんうん、
でベースの赤塚俊くんはエンプテイに入るためにベースを始めたみたいでして、はい、
すごいねそれ。
いや嬉しいですね。でサポート期間を経て、
はい、
今回あの正規メンバーになりました。
すごい、なんか仮面が取れたみたいな
そうですね、
すごいね。その前はじゃなく、ギターやってたとかそういうこと。
そうですね、赤塚俊くんはもともとギタリストで。
そうなんだ。
僕の大学 の、
うん、
あの同じ部活動に入っていた後輩なんですけど、そうですね、もともとエンプテイが大学の中で活動していた時はリードギタリストだったんですよ、
うん、そうなんだ。
その後学外で活動する時にまた新しいメンバーを探して、はい、現菱島邦和くんがリードギターをやることになったんですけど、
うんうん、
その、結構後に、うんまあ、ベースやっぱやりたいですということで応募してくれて、
うん、なんかすごいピースが揃ったっていう感じですね。じゃあ、
はい、ちょっとドラマチックですけど、う
ん、ねえ、
はい、
そんな5人編成に、
はい
はい、晴れてなったというエンプテイなんですけれども、3月13日先週ですね、セカンドフルアルバムタイムリリースになりました。
はい、
はい、これがまあ本当に気持ちのいい3月に届いて嬉しいアルバム。
いやありがとうございます、ね、
いやこちらこそありがとうございますなんですけども、まずそのねタイムっていう時間がこれ、
はい、
タイトルになってるんですけど、なんか奥中くんがこの時間はすごい自分にとって必要だなって思う時間ってありますか。
うん、そうですね、うん、長風呂が結構好きなんですけど、
おうおう、
お家のお風呂に湯船にこうお湯をためて、
はいはい、
結構1時間ぐらい
ぼーっとしてたり
するんですけど、体を洗う時間を別として湯船に1時間入ってたりするぐらい長風呂が好きなんですけど。
起きてる？
あ、起きてます。
起きてます。起きてる。
気絶とかしないです。
そうなんだ。
はい、
なんかサウナ流行ってたりしますけど、そういうんじゃなくて、うんうん、ま
あ、サウナも全然行く時もあるんですけど、うんうんうん、こう一人で、まあ、水の音を聞きながらとか、まあ、自分でこうスピーカーで音楽流しながらお風呂とか入るんですけど、うんうんうん、すごい思考がリセットされる感じがあって。その後に結構楽曲のこうインスピレーションを生まれやすいなって思いますね、
うん、一旦じゃあリセットする時間、
はい、で早めにシャワー浴びた日が一番曲作るのに適してますね、
うん、へ
シャワーなりお風呂なり、
うんうんうんうん、そうなんだ。もう寝る前にお風呂じゃなくて、じゃあ一旦スイッチングのために早めに入るんですね。
そうですね、それが理想なんですけど、うん、まあ生活次第ですね、
まあ、まあまあね
全然遅い時もありますけど、
難しい時はあります
ね、はい、
そりゃそうだと思うんですけど。そうか、お風呂タイム。じゃあミッドナイトガレージが放送してる時間はもう夜中なので、
はい、
もうとっくにお風呂から上がって、
はい、
楽器に向き合ってたり、
はい、
っていうことが多い時間。
そうですね、作詞には結構、うん、本からとか映画とかからインスピレーションを受けることが多いので、本読んでたり映画見てたりもします。
インプットの時間になってたり。
そうですね、夜は特にそうなりがちですね、
うん、ねえ、なんかどんな本読んでるんだろうとか、どんな映画 なんか見てるんだろうとかめっちゃ気になるところですけど、そういうの聞き出すと多分
止まんないですね、
はい、終わってしまうのでなんかちょっとそういう機会もまたね、
あ、ぜひぜひ、
ね、お願いしたいな、
はい
はい、で今日なんですけど実はギターを持ってきていただきました。
はい、
ありがとうございます。持ってきました。はい、
ありがとうございます。
ということは弾き語りを、
はい、させていただきたいと。
ありがとうございます。じゃあ曲紹介お願いして、
はい、
そのままじゃあスタジオライブお願いしていいでしょうか。
はい、エンプテイニューアルバムタイムより、ハイウェイ。
誰かになれない僕のままで許していけるのだろうか。あなたはどこ一人思い浮かべただけこの暗い部屋で街明かりが早くなって完成度が見てレベル二人は話し誰かになれない僕のままで許していけるのだろうか。沈んだとばりの二人は黙り込んで誰かになれない僕のままで許していけるの壊れて
FM802 ミッドナイトガレージです。エンプテイ奥永くんスタジオライブありがとうございました。
ありがとうございました。
いや ハイウェイ実は私アルバムの中で好きな曲、
嬉しいです。
いや嬉しいです
ありがとうございます。
ちょっとね表情変わりますね、やっぱ弾き語りだ
と。あ、本当ですか、うん、どんな感じに聞こえました？
ちょっと軽やかな感じが増すというか、うんうん、勢いが音源ではこうね、
うんうんうん、
あって本当にハイウェイ走ってる感じというか、
ドライブ感みたいな、
うんうんうん、というよりはもうちょっとなんかスピード落ちる感じというか、うん、もうありつつ、シャレた弾き語りでした
ねありがとうございます
もう言い方よ、すいませんさあ、先ほどスタジオライブで弾き語りも聞かせてもらいましたハイウェイも入っております。ニューアルバムタイムが先週3月13日にリリースになりました。
はい、
はい、じゃあ、ね、さっきお話ししてくれた5人編成になりましたというところで、
はい、
5人になってから作ったっていうわけではない
ですね。そうですね、全ての楽曲をその今のメンバーが演奏しているというわけではなくて、
うん、
ベーシスト、まあ、神谷くん、ドラムの神谷くんはもうメンバーになることは決まってたんですけど、
うん、
ベーシストは3人こう、うんうん、今回のアルバムには参加してくれていて、
う
ん、そうですね、秘密という楽曲と、うんうん、ペーパー、あとペイルトークは先に先行シングルという形でリリースしたんです、うんうん、ですけど、それぞれベーシストが違っていて、
そっか、
はい
はい、
で、まあ、その中で秘密を弾いている赤塚俊くんが今挙げてない曲の、全てを、ベース弾いてくれまして、
うんうん、
なので、
うん、
まあ、全部が5人で作りきったというわけではないんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、でもこのアルバムがこう僕らの最初の作品と胸を張って言えるような、
うん、
もう全曲、まあ、その弾いてなくても制作に携わっていたりするので、5人プラス2名でこう作り上げたアルバムですね、
うん、何かその今の体制でやっていくぞってなったのがアルバムの制作には影響してます？
そうですね、まあ、でもこのアルバムで5人になるぞっていう意思が最初からあったかというとそういうわけではなくて、僕らそもそもエンプテイの活動初期から5人で、正規メンバーでバンドをやりたいねというふうにはずっと言ってたんですね、
うんうんうん、
でそのうちの3人でずっと活動をしていたんですけど、
うんうん、
まあ、たまたまこのアルバムを制作するというタイミングで、
うん、
まあ、上京もしましたし、タイミングいいなと思ってメンバーになりませんかというふうに、
うんうんうん、
各々サポートしてくださっている人に、
うんうん、
声をかけて、まあ、良きタイミングでメンバーに入ってもらえたという感じなので、
うんうんうん、
最初からそれをこう狙っていたわけではないですね。
なるほど、
はい、
なんかバンド感が上がってるのかなみたいな気はしたんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
それは間違いなくありますね、
うんうんうん、
スタジオでこう合わせていく中でこうメンバー間のこう空気ができていったというか、
うん、
あ、これだったらメンバーでやっていけるねっていう瞬間がおそらく各々にあったので、まあ、こう結構必然的というか、
うんうん、
流れもあったんですけど、みんな多分どこかで確信してメンバーになったんじゃないかなと思います。
うんうんうん、そうか、だから順番が逆というか、
うんうん、
ね、だからこそメンバーになったっていうことですね、
はい、
じゃあレコーディングを経て、
はい
はい、タイムっていう、名前になっているのは何か理由というか、
時間をこう、うん、まあ、ずっと時間について考える年だったんですけど、去年が2023年が、まあ、上京して生活も変わるんですけど、う
ん、
多少はこう、うん、時間の使い方というか、
うん、
やっぱ巻き戻せない、もう名古屋にいた時代には戻れないし、
うん、
その頃のこう僕らの、まあ、青春っていうとちょっと大げさかもしれないですけど、
うん、
まあ、学生時代とかのこう思い出とかももう戻りませんし、まあそういう何か いろんなものを失っていて、それをこうなんていうんですかね、取り戻せないことに対して向き合
う
時間がすごい増えたんですね、
うんうんうんうん、
その時間は不可逆だけど、それとどう向き合っていくのかというか、こう、まあ、そう死生観とかもあると思うんですけど、
うんうんうん、
もう取り戻せないものに対してその取り戻そうとするのか、それを受け入れていくのか、そういうテーマが僕の中にずっとありまして、
うんうん、
今作のそのスタートラインはそこからでしたね。
うん、割と 人間一生つきまとってくるなんかテーマかもしれないですよね、はい、物心ついてからというか、
うんうん、
子供の頃はねそんなこと全く思わないですけど、うん、うーんかなと思うんですけど、まあでもそのなんでしょうね、過ぎ去っていったものなのか、
うんうんうん、
まあ、この先にあるかもしれないものなのか、
はい、
わかんないですけど、ここにないものとあとここ今じゃない時間っていうか、なんかそこに思いを馳せている10曲だなと、
はい、そういう作品になっております、
ね、思ってたので、めっちゃなんか切ないですよね
切ない、うん、切ないと思います。本当切ないことをあの歌にしたつもりですね。
ねえ、なんていうのかな、距離とか時間とか、
うん
うん、すごくロマンチックに、でもその、
うんうん、
ね、あのここにないっていうものに対してめっちゃロマンチックに捉えてるなと思って、
あ
だから、うん、全部が映画的というか、
あ、はい、
うんうんうん、
確かに映画的な面はあると思いますね、
うん、なのでなんかちょっとあの何かとお別れ今しないといけないっていう人とか、うん、まあ、単純に学校卒業するとか、
うん、
ね、上京するとか、いろんな人いると思うんですけど、はい、なんかそういうもしかしたらただ辛いっていうことがすごく、
うん、
なんか自分の中で際立ってしまうような出来事だっても、
うん、
このアルバムを聴いたらちょっとなんかそれがなんかいいフィルターが一枚そこにかかってくれて、
うん、
自分のそういうことも、うん、いい経験としてなんか消化していくことができそうな、
はい、おっしゃる通りの内容だったと思います
なんか辛かったんですか、
まあ、そんなことない、別れがいろんな点で多かったですね、うん、まあ、その住んでいた場所離れるのもありますし、
うん、
まあ、
うんうん、
あの友人を亡くしたんですよ、正直な話をすると、
うん、そうか、
それがすごい自分のこう、
うん
う
ん、
価値観を変える出来事でしたね。
うん、
それがちょうど去年というか2022年の終わりとか、そのあたりから曲を作り始めまして、
それは大きいですね、
はい、
うん、どんな別れもね、ま、もちろん大きいと思うんですけど、
なんでそのさまざまな別れに着目していますね、
うんうんうん、
まあ、それをこう戻したくても戻せないし、
うん、
別に戻す必要もないという気持ちですね、まあ、あとこう状況もありますけど、ちょうど同世代が就職したりする年齢だったので、
うん、
まあ、そこでこう今まで一緒に歩んできた人たちとの別れとかありました。まあそれが結構、
うん、
去年考えていた内容に、つながっていると思いますね、
うん、それはでもすごく大きなことを経験されましたね。
はい、
うん、考えて音楽にするっていうことはなんかその乗り越えるために必要なこと、それともしんどいこと、
うん、
どっちでした？
なんか僕の中のこう、うん、一つの結論としては、
うん、
その別にもうこれからどう僕がアクションしようと現実が変わらないので、
うん、
それをこう思い続けること、それがもう解決というか、
うんうん、
思い続けることが大事なんだなという考え方ですね、うんうんうんうん、なのでそれをこう忘れないためでもありますし、こう自分の一つの経験にしたかった、それがこう楽曲を作るという行動になったなって思っています。
うん、ね、なんかその人のこと私は知らないですし、なんか軽々しく言えることじゃないけど、うん、でもそうやってなんかこう一つなんでしょうね、成長じゃないけど、
うんうん、
なんかそういう何かを得るっていうのはきっとなんでしょうね、弔いになっているような気もしますね、
うん、はい、
うん、ね、そうか、なんか今までもそうだったかなどうだったかなと思うんですけど、一曲ずつすごくシーンが止まってる感じがするんですよね、時間が、うん、それはじゃあわざとそこで時間を止めたいって思いがあったのかな。
うん、時間を止めたいっていうテーマはありました、まあ、止まらないんですけど、
止まらないけど、はい、もちろん
そ 止めたくて止まらないその瞬間をこう切り取るみたいなテーマはあったと思いますね。
うーん、なるほど。一番最初のイントルードでどこに連れて行かれるんだろうと思ってめっちゃ、はい、びっくりしたんですけど、うんうんうん、ターンオーバー、
ターンオーバー、
はい、
ひっくり返すという意味なんですけど、は
い、どこにっていうそしたら次に、
We move ですね。
We move っていう、
We move、
これどういう意味ですか。
これは気まぐれとか。
あ、そうなんだ。
はい、そういう意味です。
この流れがまたドキッとしますよね。
はい、そのエンプテイが今まで、うん、結構縛りを貸してというか、コンセプトをしっかり作って楽曲をこうアルバムを作ることがあったというか、うんうんうん、前作がそうだったんですけど、今作はその、まあ、僕たち5人になったし、5人がずっと同じことは考えていられないし、バンドのモードみたいなのはつどつどこう流動的なので、
うんうん、
そうですね、バンドっていうものにはその気まぐれなかっこよさがあると思うんですよ。今、うんうんうんうん、たまたまこういうライブをしたとか、
うんうん、
たまたまこういうモードだったみたいな部分があると思うんですけど、この楽曲は結構こういうの作ろうって作ったわけではなくて、そのランダムに生まれた楽曲だなと思ってます。
うんうんうん、なんかペパーミントとか、うんうんうん、次の曲秘密にはペイルブルーが出てきたり、
うん、
なんかその色のトーンの選び方とか、
はい、
単語だけど、
はい、
それでめっちゃパッとこうなるじゃないですか、
はい、
聞いててトーンが決められるというか、
うん、
その色味がもう絶妙にエンプテイですよね。
あ、そうだと思います
、ね、すごい素敵やなと思って。
ありがとうございます。
なんか本当に、うん、使われている言葉一つでその世界をなんかぐっと具体的に想像させてくれるような、
はい、
なんかそういう言葉遣いがやっぱり相変わらずすごいなって思うんですよね。
あ、嬉しいですね。意識してる点なので、 ありがとうございます。
そう、弾き語りしてくれたハイウェイが私すごく好きなんですけど、この中で好きなのはため息が針穴を抜けるっていう表現がめちゃくちゃロマンチックですよね。
ありがとうございます。
だしすごいなんかなんとなくそれが正解かわからないけど、
うんうん、
自分の中でなんかこう一個設定じゃないけど、
うん、
なんかそれがこうカチッとダイヤル合う感じがするというか、
はい、
すごいね。これどうやってこの表現、何から出てきたんですか。うん、
でもきっかけは、
うん、
これはかなり明確に覚えてるんですけど、僕ら名古屋にいた時にすごいこう東京と往復をしてたんですけど、まあ東京なり大阪なりだったんですけど、トンネルをたくさん抜けるんですね、車で高速道路の。でそれをなんかすごい俯瞰で見てる気持ちになると、その自分がそのちっちゃい穴をたくさん抜けていく、なんか縫い物みたいだなと思って、でそこでその比喩表現が思いついたんですけど、その2人でドライブしていて、その沈黙が訪れるというか、そういう瞬間にトンネルを抜けているイメージが浮かんだので、
うん、
この歌詞にを最初に考えたんですけど、もっと奥行きを持たせたくて、いろんな歌詞が、いろんなこう意味が込められてはいます。
そうか、トンネルのことだったのか。
はい、最初はそのつもりで。
すっごい好きです。
ありがとうございます。
はい、もらいたいぐらいどこで使うねあとは社用 の、はい、ラララがもうめっちゃいいですよね。
うん、なんかこうちょっとやぼったい感じのラララなんで、
ララあれもう5分ぐらい聞いときたいぐらいすごくなんか他のアーティストとかで聞くああいうラララと、
うん、
もう全然違う余韻というか、うん、余白というか、
うん、
がすごいなと思ったんですよね。
いや、ありがとうございます。なんか、きっちり歌わないようにしました、
はい、それで余白なのかな。
力まないようにしたっていうのはありますね。あれもこう失うことについてとかお別れについての歌なんですけど、
うんうん、
それは海外から 好きなバンドが来日した時に一緒に企画をしたことがあるんですけど、
うんうん、
その友達がとこう片言の英語で話して、
うんうん、
こうお互いこう完全にこう理解し合えないまま最高に楽しかったみたいな感じで別れるんですけど、はいはいはい、めちゃくちゃ寂しくて、うん、その日のうちに作った曲なんですけど、なんでこう僕らの共通言語というか、まあ、タイのバンドなんですけど、
うん、
こうなんていうんですかね、日本語的なラララって結構きっちり歌われているものが多いと思うんですけど、こうそれを一個外してあの通用するというかみんなの共通言語のようなラララにしたかったんですね、
うんうんうん、
その部分は。なので僕そのタイの友達と、
うん、
あの結構音楽の趣味が近いんですけど、その趣味から結構影響を受けてますね、
うんうん、そうなんだ。そうなんか全然こんなに楽しそうじゃないラララってあるんだなっていうなんかね、
はい、
はい、とても素敵なラララです。でなんですけど、
はい、
あの一番最後の宇宙飛行士の恋人がまたすごくこのアルバムの締めくくりにめちゃくちゃぴったりないい曲ですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
ありがとうございます、
はい、これ宇宙飛行士の恋人というんですけど、
はい、
まあ、その前のペールトークがあのまあ先にねリリースにはなってた曲で、
はい、
それが君は銀河だったっていうすごい歌い出しなんですよ。
そ
ペールトークってね、
はい、そうですね、
でみたいななんですけど、それの答え合わせがもしかして宇宙飛行士の恋人なのみたいな、
あ確かにな
んかわすごいな、すごい仕掛けがこんなところに、
うんうん、
そんなことは考えてなかったんですか。
それ今あの言われて気づきました。
そうなんだ、
はい、
もうてっきりなんかだからアルバムのなんかこう構成とか、
うん、
そういうのがあった上でなのかなと思ったんですけど、
うん、
そういうわけじゃなかった。
そうですね、そこは結構、うん、あのセットで作ってたわけではなくて、
そうなんだ、
まあ、でも本当に制作期間ずっと同じモードで曲は作っていたので、こうどうしてもあの知らずにリンクする部分はあると思いますね。
うん、
まあペールトークに関してはそのさっきちらっと話してたんですけど、その亡くした友人に対しての歌 で宇宙飛行士の恋人に関しては遠距離恋愛っていうとちょっと簡単に聞こえちゃうんですけど、
うん、
あの遠い対象に対して、
うん、
それはなんかその距離的なものじゃなくて、
うん、
時間とか距離とかいろんなものをこう包括して遠い相手に対して伝わらないと分かっていてもこう思うことが愛なのではないかっていう歌ですね。でもリンクするところはもちろんペルトークにもあると思います、
うんうん、すごく本当にあの何回も繰り返して聴いちゃうアルバムですよね。
ああ、そう、ありがとうございます、
ね、あともう一曲だけ、あなたのすべてはすごい曲来たなって思ったんですけど、
はい、
何かのテーマソングとか、
はい、
例えばなんかそういうのをイメージしてたとかあるんですかこれ。
いや、こうなんていうんですかね、例えば何かから強く影響を受けたとか、
うん、
何かに向けて書いたということではなく、
うん、
エンプテの中にあるこうパッションだったり、
うん、
こう感情的な部分、感情的な部分をあまり出さないようにしてはいるんですけど、
うんうんうん、
その部分をこう出せる限り出してみようというところがこの楽曲はスタートで、
なるほど、
はい、なのでこう熱量をこう今まで抑えていた部分をこう解放していく中で生まれた楽曲ですね、
うんうんうん、なるほど、熱量を抑えてたんですね。
そのつもりでした
なんかずっと前も言ったかもしれないけどずっと微熱だなっていうのがエンプテイはすごく良くて、
はい、
それは何かで抑えて微熱にしてたんですね。じゃんね。
そうですね、結構熱い男たちの集まりなんで
そうだとは思うんですけど実は高熱を何かで抑えていた。
まあそうですね、あまあでもうーん、体温調整してた感じですね。
はい、すごいなんか今までになくオープンマインドというか、うんうんうん、もう全部をぶつけてるようなエネルギッシュな曲ですね、はい
はい、
びっくりしました。
ありがとうございます
ね、いやもう本当聞きどころがいっぱいなんですけど、なんか繰り返して順番に聞いてほしいなって私は思ったんですよね。
嬉しいですね、
うん、なんかね、そう今まで出てた曲もいっぱい入ってるんですけど、
はい、
またちょっと聞こえ方が
違うと思います。並びで、
うん、
やっぱりこう前作のクワイエットフレンズはすごくコンセプチュアルで、
うん、
に作ったんですけど、今作はそのコンセプトアルバムですっていうよりかは、こう一曲一曲に対してこう一つ完結するような作品に したいと、思ってたんですけど、
うん、
あのまとめていく中でどうしてもこう僕らのモードがに統一感があるし、
うんうん、
あの同じコンセプトについて歌っているなというものが多いので、あのもうこれをアルバムで聴いてもらうしかないと、こう、
うんうんうん、
後天的というか、
うんうんうん、
後からコンセプトになっていったというか、
うんうんうん、
最初からこういうアルバムを作りたいって思って曲を作っていたわけではないんですけど、自然とこうコンセプトになっていったという感じですね、
うん、
なんで通して聴いていただけるとあの嬉しいです、
うんね、なんか通して聴くと本当にあの、うん、今もし本当にさっきも言いましたけど、なんかちょっと辛いなっていう気持ちがある人、寂しいなとかは、
うんうんうん、
きっと少し楽になるんじゃないかなって、
聞いてそう思っていただけたら嬉しいですね、
うんうんうん、なのであの楽にはなりたいけど応援されたくない人ぜひ聞いてほしいなと思いますね、
はい
さあ、アルバムを携えてのワンマンツアーが決まっております。関西は4月18日木曜日、ライブハウスパンゲア、
はい、
はい、これどんな感じになるんですか。
もう今までやってきたエンプテの一つ集大成的な、
うんうん、
ライブにしたいと思っていまして、
うんうん、
もちろん新しい曲もやるんですけど、
うん、
あの昔からやっている曲も結構新しいこう表情を見せていけたらいいなというふ
う
に思っていますね、
うんうんうんうん、
なのでこう、まあ、メンバーが入ってバンドらしくこう、
うん、
なってきた僕たちのこう本気をちょっとぶつけたいなと思っています、う
ん
う
ん、はい、ワンマンですもんね。
ワンマンです、初めてです、ね、あの関西に関しては。
そっか、はい、これはじゃあぜひ皆さん、あのなんかこう一つの区切りの日に後からね、
はい、
振り返ったらなりそうな、
そう思います
ね。4月18日木曜日パンゲア、ぜひお集まりください。ワンマンです。さあということで、じゃ あのライブも楽しみにしてます。
お待ちしています、
は
い、
しあのメンバーの皆さんぜひ紹介してください。
はい、わかりました
でスタジオでもまたぜひお待ちしてますんで来てください、
はい、また来れる日を楽しみにしています。
はい、よろしくお願いします。ということで FM802 ミッドナイトガレージ、この時間はエンプテ奥永くんを迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。